では一緒にお読みしましょう。見えますかね。はい。
ローマ人への手紙5章8節。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
今日はこの御言葉を、中心に2つのことをお話をしたいと思っています。1つはこの御言葉の最後に、神は、明らかにしておられる。神様が、ご自身の愛を明らかにしておられる。啓示ということですね。そのことをお話しします。そしてもう1つはこのローマ人への手紙5章8節の御言葉からお話をしたいと思います。で、啓示ということをお話しますけれども、なんかちょっと難しそうだなと思われるかもしれませんが、できるだけわかりやすくお話しますが、ジョン・ストッツという神学者がいまして、本の中でこう言っています。キリスト教は基本的に啓示の宗教である。聖書にはですね、神様は目に見えないお方で、神様の道、神様の思いというのは天が地よりも高いと記されている。ですから偉大な神様のこと、偉大な神様の愛を人間の考えや知恵ははるかに超えている。ですから人間側から神様のこのご自身について、また愛についてわからない。神様の方から教えてくださらなければわからない。それを啓示、神様の方から教えてくださったのが啓示。いや、で、子供とお父さんの例で説明をしたいと思いますが、1歳から2歳まででお父さんと生き別れた、男の子がいました。でその子はですね、大きくなるにつれてお父さんってどんな人だろうか考えました。優しい人だろうか、いや怖い人だろうか、恐ろしい人だろうか、お父さんは僕のことをどう思ってるんだろうか、好きだろうか嫌いだろうか、いろいろこう想像はできるんですね。でも本当のことは分からない。でこれを神様と私たちにも言えることで、私たちは神様ってどんな方だろうか、優しい方だろうか、怖い方だろうか、私のことどう思っているんだろうか、好きだろうか嫌いだろうか、いろいろ考えてみましても、それはあくまで想像で事実ではない。知恵と理解に限りのある人間の方からどんなに神様を考えを持ってもわからない。先ほどの子供の例に話を戻しますが、子供からではなく、お父さんがその子のために何か行動をしてくれたらどうでしょうか。子供はお父さんのことが分かる。例えば、お父さんがその子に手紙を書いてくれた。お父さんの気持ちが分かるの。さらにもっとはっきりするのは、一番はっきりするのは、お父さんがその子の前に姿を現してくれる。そしたらお父さんはどんな方か明確に分かる。で神様は私たち人間にですね、ご自身を表してくださった。これが啓示ですね。でこの啓示によって私たちは見えない、目に見えない、また私たちの道や思いよりも天が地よりも高い神様を知ることができる。神の啓示によって私たちは神様を知ることができる。ですからジョン・ストットが最初にお話ししました、このジョン・ストットという神学者がキリスト教は基本的に啓示の宗教である。それはそういう意味なんですね。で神様の啓示には2つある。大きく2つあります。1つは 一般刑事と呼ばれているんですね。一般刑事と呼ばれている。で、これは何かというと、神様が作られた被造物。被造物を通して神様はご自身を表しておられるという。で、神様が作られたこの天と地、創世記の一章の順番で、創造の順番で言うならば、光、大空、海、陸地、植物、太陽、月、星、そして鳥、魚、動物、人間。この地造物を通して、神様の偉大さを知ることができる。神様が作られた被造物を通して、その神様の偉大さ、全能さ、知恵、栄光を知ることができるということですね。神様は創造主、創造主なるお方。聖書にこう書かれています。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時からこの方、被造物によって知られる。はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はない。被造物によって知られる。とか、皆さんここにね、宇宙服がある。この宇宙服、いくらかかると思いますか？作るの。これ、10億。10億。で、服に1億。そして、9億は背中に背負ってます、この、生命維持装置、ね。これに9億。宇宙服は人体に悪影響を与えない、この強い放射線や、この紫外線から体を守るように作られた。しかし地球に住んでいる私たちね、そんな高価な、この、防護服はいりません。地球を取り巻いているオゾン層、強い紫外線が吸収されている。そして酸素と二酸化炭素が植物と動物のこの循環によって、植物は二酸化炭素を吸収して酸素を出している。私たちが今日も美味しい空気が吸えるわけ。そしてこの距離ってご存知ですか？14,960万km。これ何の距離だと思いますか？これ実は太陽と地球の距離だ。太陽と地球の距離でね、これね、これ近すぎたらどうなるか、ものすごく熱いんですよ。こんな暑さ、夏の暑さってどころじゃない、溶けてしまう。そして、この水は液体として存在しない。全部沸騰して水蒸気。反対に遠すぎるとどうなる？遠すぎる、遠すぎると、水は液体ではなくて全部氷になってしまう、地球全部が凍りついてしまう。今地球とこの太陽と地球の距離、これが水が液体になるためにちょうど良い距離にあるという。人間の体、よくできてますね。人間の脳も素晴らしくできています。脳の重さは 1.3kg。でも毎秒、1000の新しい情報を記憶することができる。一番進んだコンピューターよりも優れる。また人間の体で素晴らしいのは心臓。人間の心臓、体全身に血液を送り出してますが、これ素晴らしいコンピューター。一日何回振動しているか、10万回って言われる。80年生きたら、約3 30億ぐらい心臓が動いて、1日も休まず、体の全身に血液を送るポンプの働きを続けて、いるわけです。神様が作られた被造物を通して神様の偉大な知恵と人間に対する愛が生まれる。一般啓示ですね、これが神様が私たちにご自身を示してくださる被造物に作られた。で、特別啓示というのがあります。これは神様が特別に私たちに啓示してくださる。で、そのものは2つ、大きく2つある。1つは聖書です。聖書、この、最初にお話した子供とお父さんの例で言いますと、お父さんが子供に手紙を書いてくれた。その手紙にはお父さんがその子をどれだけ愛しているか、それが記されている。その子にお父さんの手紙が届けられて、その子が手紙を読めば、お父さんのことがよくわかり、お父さんの思いがわかる。で、この聖書は、ごめんなさい、聖書持ってくるの忘れてる。いつも嫌ないけど、チャペルではね、校内用の聖書っていうのが備え付けで置いてあるので、いつも私、聖書を持ってこないで、教会に行ってたのでですね、今日、釜を見たら聖書がなかったので、聖書買ってくださいはい、でも聖書を私はよく読んでおりますが、この聖書、これは、この、神様が、創造主なる神様があなたに書いてくださったお手紙。聖書を読んでいくときに、目には見えない神様、また私たちの道を思いをはるかに超えている神様、その神様がどんなに偉大な方であるか、私たちのことを愛しているか。さあ、聖書ね、ぜひ読んでみてください。これね、旧約新約何時間で読めると思いますか？72時間。測った人です。72時間で読む。ですから、新約聖書だったらもっと短く読めますから、ぜひね、一度、最初から最後まで通読なさるといいと思いますね。神様が啓示された特別啓示の一つは聖書、神様の手。そしてですね、もう一つ決定的な特別啓示が何かというと、イエス・キリスト様。イエス・キリスト。これね、先ほどの子供とお父さんの例で言うなら、お父さんのが子供の前に現れてくださった。現れた。で、これほど明確な、はっきりすることはない。聖書を見ますと、神である方、神の御子が人間の歴史の中で人となってきてくださった。これがイエス。この最初の一章の15節、これ開かれて結構ですが、巫女は目に見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた。巫女は目に見えない神の形。ですから、イエス様の姿を見ていくと、神様がどういう方かが分かります。イエス様のこの姿を見ていくときに、神様の愛が、どれほど大きな偉大なものであるかが分かる。そして皆さん、この一般啓示と特別啓示は完成しています。時々ね、こういう人に、私は神様から新しい啓示を受けました、寝ている時に神様からお告げを受けましたそんなことありません、寝とぼけてるそうか、悪魔の騙されないです。多くのですね、イタリア新興宗教はこういうところから始まる。新しい啓示を受けます。 聖書は神様の完全な啓示の書です。これに加えるものは一つも。またイエス・キリスト様は神様の完全な啓示、神が人となられた。イエス様は十字架の上で最後に7つね言葉を言われるんですね。私このイエス様の7つの言葉、十字架上の7つの言葉、これを覚えて主人だけこう言うようにしてるんですが、最後から2番目、7つの言葉の最後から2番目は完了した。一番最後は父よ我が霊を見てに委ねますですね。これが、一番最初はというと、父よ彼らを許してください、彼らは自分で何をしているのかを分からない。2番目の言葉はというと、横の犯罪人が、このイエス様に、この罪を悔い改めて、イエス様を見上げたとき、あなたは今日私と共にパラダイスですね。ぜひこの7つの言葉を味わっていただいたらいいと思いますが、しかし、このイエス・キリストは十字架上で完了したと言われました。ですから救いに付け加えるものは一つもない。ただ私たちが恵みの上にプレゼントとしてイエス・キリストを信じるだけで、その十字架を信じるだけで救われる。で、この御言葉を2つ目のポイントとして、お話をしたいんでありますけれども、このローマ、5章の8節で、この御言葉、特別啓示の2つを見事に表して、もう一度読みましょう。ですか、3番、はい、
ローマ人への手紙5章8節、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
特別啓示の聖書、神様の手紙から、罪人である私たちのためにキリストが死んでくださる、神様の愛が明らかにされた。そして特別啓示としては、イエス・キリストがこの歴史の中に来てくださって、罪人である私やあなたのために十字架で死んでくださった、神の愛が明らかにされた。この御言葉で3つの鍵になる言葉があると思うんですが、一つは、私たちがまだ罪人であった時という。皆さん、イエス・キリストの救いはね、罪人のままでいただける。罪人がですね、善人になって救われるんじゃない。罪人が良い行いを積んで、一日一年毎日こう良い行いを積んで救われるんではない。キリストが死んでくださったのは、まだ罪人の時。聖書には、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。イエス様はご自身は、医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためでなく、罪人を招くために来たのです。まだ罪人の時。罪人のままで、柳井のね、公園伝道、ご夫さんも、昨日一緒に行ったんですけれども、子供たちと話しますと面白いですよ。子供たち、君、罪犯したことあるか。ある子は、僕は罪犯したこと一度もありませんって言うんですよ。嘘ついたことあるか。嘘ついたことないのって聞いたら、僕は一度も嘘ついたことがありません。その子にね、それが嘘やろって言う。そしたらその子ね、はい、その通り。面白いですね。で、一人の子はね、僕は毎日罪を犯してます。そうやってちゃんと言いますね。まだ罪人の時、罪人のままで救う。 皆さんね、イエス様がね、病人をね、癒された傷を注意深く読んで、イエス様が病人を抱いて癒された。癒されてから抱かれたんじゃない。よーく見てください。水晶を患っている人に対してイエス様は、ルカの14章4節に、イエスはその人を抱いて癒して帰らされた。私たちはまだ罪人であったとき。二つ目の鍵は、キリストが私たちのために死にかかった。これはイエス様の十字架を表していますね。神であり御子である方が人となって来られた。赤ちゃんとして生まれた。それがクリスマス。そして子供の時があり大人にもなられました。私たちと違うところは一つ、神の御子なので一度も罪を犯したことのないです。その方が何のために来られたか、キリストは私たちのために死んでいた。私たちの何かというのと死んでいた。皆さん、聖書のメッセージ、聖書の語る言葉は非常に明確です。キリストは私たちの罪のために死んでくださった。キリストはあなたの罪のために死んでくださった。これが聖書のメッセージです。私18歳の時にですね、受験英語を無料で教えてくださるという誘いに乗って受験英語無料で教えてくれるって言うんですよ。ですからそれで教会行くようになったんです。誘ってくれた友達からね、私安田って言ったら、安さん、これは安さん、自分に罪があるのが分かるか、その時本当に、ね、18歳以上しちゃいけないとか全部してたんですよ、特にギャンブルはよくやってたのでパチンコ特に罪だったので分かったんです。あ、本当に私は罪人だなと思ってた。だからですね、その彼がね、そのやっさんの罪のために死んでくれた人がいるんだよって言った。で、これね、私初めて聞いたメッセージ。私のために死んでくれた人がいるっていうだけでも感動するのに、私の罪のために死んでくれた人がいる、ね、私なんかね、心がその時ね、感動した。で、これ本当だったらすごいな、信じなきゃならないなと思って、そういう方は誰だって聞いたら、イエス・キリストだって言う。で、本当かって言ったら、本当だって言う彼はね。で、その理由として聖書に書いてある。あ、そうかって思って、私ですね、なんか不思議にその彼の大胆さに、まあ、これはご聖霊が働いてくださったんだろうと思いますが、イエスの死です。皆さん、今日ね、一つのことだけ覚えて帰ってください。他のこと忘れても構わなくて、キリストはあなたの罪のために死んでくださいました。で、三つ目の鍵でありますが、それは神はご自身の愛を明らかにしておられる。この神様の愛はぼーっと霞んでるんではなくて、こちらまだ罪人の時、キリストがあなたの罪のために死んでくださった。明確です。あなたは神様から心から愛された。特別啓示、神の言葉、イエス・キリストの十字架の死によって神様の愛は明確である。あなたは神様の愛を自分のものとしていただけませんか。罪人のままに、あなたの罪のために死んでくださったキリストを心に信じ受け入れませんか。あなたへの神様の愛は明らかに、ここにおられる全員が明らかにされた神様の愛を自分のものとされるように強くお勧めをいたします。最後にもう一度この御言葉を読みたいと思います。ローマ人への手紙5章8節3、はい、
しかし私たちが まだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たちの思いをはるかに超えて偉大な方です。目には見えませんけれども、確かに来られます。あなたは私たちにご自身を明らかにするために啓示を与えてくださいました。この被造物を通して、この世界がどんなに素晴らしく、また私たちの体がどんなに素晴らしくできているか、もう一度教えてくださって感謝いたします。そして、聖書を通し、イエス・キリストを通して、ご自身を明らかにしております。この啓示は、はっきりした私たちに提示されているものです。これを私たちが、ただ喜んで、プレゼントのように信じ受け入れることができますように、ご聖霊が働いてください。今日の日を感謝いたします。あなたが私たちの健康を一人祝福しお守りください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。
アーメン。